東京都議会広報課発行
声の都議会だより、
平成24年7月21日発行第298号です。今日本にはこの夢の力が必要だ。2020年オリンピック・パラリンピックを日本に。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に中央区にある浜離宮恩賜庭園の写真を掲載しています。黄色いキバナコスモスの花が満開を迎えています。
なお都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話 0353207126、ファクス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gikai.metro.tokyo.jp/。 また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
平成24年第2回定例会の概要。平成24年第2回定例会は6月5日から20日まで16日間の会期で開催されました。初日、石原知事の所信表明が行われ、知事は東京が一地方という垣根を越えてでも国家のために行動を起こさなければならないとの決意を表明し、尖閣諸島の購入、エネルギー危機への対処、高度防災都市の造形、オリンピック・パラリンピックの招致などについて述べました。6月12日、13日には各会派等の18人により都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。そして13日の質問終了後、直接請求に伴い付議された東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例を含む知事提出議案24件が所管の常任委員会に付託されたほか、条例案1件が可決、人事案2件が同意議決されました。6月13日から18日までの間には各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の6月20日には討論採決等が行われ、東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例は否決、その他の知事提出議案23件は各委員会の報告の通り可決・承認されたほか、追加提出された副知事選任の人事案2件が同意議決されました。また議員提出議案では登記の事務・権限等の地方への移譲に関する意見書等意見書5件が可決され閉会となりました。
続いて審議した案件とその結果を申し上げます。まずは本定例会に提出された案件です。知事提出議案は条例14件可決、1件否決、契約7件可決、事件2件可決、専決1件承認、人事4件同意。一方、議員提出議案は意見書5件可決。
次は決定した請願陳情です。請願5件、うち採択2件、不採択3件、陳情30件、うち採択1件、不採択29件、以上となっています。
今度は可決した主な案件です。東京都指定介護療養型医療施設の人員設備及び運営の基準に関する条例新設、地域主権改革一括法の施行による法律の改正等に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備、及び運営に関する基準を定めるものです。
東京都都税条例一部改正。法律の改正等に伴い、自動車税及び固定資産税について、所要の改正を行うものです。
東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金にかかる回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例、一部改正。法律の施行等を踏まえ、都が東京信用保証協会に対して有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する規定を改めるものです。
代表質問。それでは6月12日に行われた代表質問の要旨をお伝えします。なお、質問答弁部分の年または年度の元号は平成を省略して申し上げます。
民主党大塚貴昭。尖閣諸島交有は基本的に賛成。横田基地共用化の早期実現を。尖閣諸島について、1、知事の購入表明を伝える所有者の真意は、どこまで交渉は進んでいるのか。
強い政治不信がありながら、私のいる東京にならば、売っても良いということになった。交渉の内容は現時点では話せない。
2、所有者の意思を実現するため、公益財団等の戦略的な組織も検討する必要。
今回の狙いは個人から公に所有権を切り替え安定を図ることにあり、解散もあり得る公益団体より公共団体が望ましい。
3、地元意向を踏まえたビジョンを作成し、将来展望を明らかにせよ。
東京自ら調査を行い、島の特徴を生かした活用方法を練り上げる。
4、国の責任による永続的な保全が必要。
11億円を超える貯金は東京への賛意と捉え、政府もバックアップするべき。
横田基地について、軍民共用化早期実現に向け、国等との連携を進展させ、取り組みを強めよ。見解は、
日本側の体制を固め直し、国の関係省庁と都が、一枚岩となって交渉に取り組みたい。
都民投票条例について、1、直接請求や住民投票制度に対する基本認識は、
間接民主性を補充する重要な手段だが、一自治体の住民投票には馴染まない。
2、必要な修正を加えた上での都民投票への見解は、
修正案がまだわからない今の段階では、答えられない。
3、原子力発電所の稼働の是非についての国民投票への見解は、
他国と島国の我が国とは、地政的な状況が異なる。政治家は専門的な知見に基づき、国家の行く末を見据えた責任ある決断を。
省エネ・エネルギーマネジメントについて、1、夏の節電行動に向けた基本的考え方は、
23年の経験の総括と24年夏の電力需給見通しを踏まえた賢い節電三原則に基づく取り組みを促進。
2、スマートエネルギー都市の実現に向けた取り組みは、
省エネ技術やノウハウの最大限活用等により実現。
3、都内中小規模事業者のこれまでのコスト削減効果は、区市町村とも連携し取り組みを進めよ。
省エネ診断結果では、相応の光熱水費削減可能、区市町村主催研修会への省エネ専門家派遣を重点的に実施。
オリンピック・パラリンピック招致について、1、今後の世論喚起のための戦略は、
開催効果をわかりやすく伝えるため、メディアと連携し、都民の関心を喚起。
2、国立競技場整備計画の早期取りまとめを。
計画を早期に固めるよう、国等に強く要請。
3、五輪とスポーツの持つ可能性等を組み合わせ、世界の共感を呼ぶ招致の大義を世界に発信すべき。
25年1月提出の立候補ファイルで、スポーツの持つ力を一層強調し、広く世界にアピール。
羽田空港跡地について、東京の磁力を高める可能性を秘めた活用計画に対する知事のイメージは、
羽田空港との一体利用を図ることで、国際空港の機能を一層効果的に発揮させたい。
今後の都市開発について、1、都市における森と緑の再生について知事の見解は、
海の森整備等自然と融合した風格ある都市東京を創出し、次世代へ引き継ぎたい。
2、マンション耐震化促進に向けたこれまで及び今後の取り組みは、
法制度改正を国に提案。今年度は耐震診断の助言等を行う啓発隊を派遣。
自民党鈴木昭正。我が国の領土尖閣諸島を守れ、高度防災都市東京へ歩み進めよ。尖閣諸島について、都民国民の願いを実現するため課題をどう乗り越えるか、知事の決意は、
厳しい国際社会を生き抜くため購入を決断。豊穣な海、豊かな自然を有する島々を蘇らせ、実効支配を強化、貴重な国土と資源を守る。
住民投票条例について、住民投票は重要な仕組みだが、今回の事態に適切とは思えない。所見は、
エネルギーは国家を支える重要な基盤、関連的に原発の是非だけを問う条例には反対。
高度防災都市づくりについて、1、防災対策に名を借りた国政の首都機能移転の動きに対し、知事の所見は、
災害対策の趣旨を外れた国家の愚策、旧都県市が連携し、首都圏の防災力を強化。
2、新たな被害想定に対する都民の声を踏まえ、知事の率直な所見を、
都民一人一人の危機意識と具体的行動が大切。都は自助、共助、公助すべてに対策を強化。
3、物資確保対策の検証結果と今後の体制構築へ取り組みは、
民間の力を取り入れた提案を踏まえ、実効性高い方策を防災計画修正に反映。
4、木密地域改善の加速等今後の取り組みは、
市街地の不燃化促進や避難場所、道路の指定見直し等を早急に検討。
5、木密地域の特定整備路線の着実な整備に向け取り組みは、
地元の状況を把握し、大きな効果が見込まれる新設道路等の広北間を公表。
東電料金値上げと経営合理化について、都の対応は、
グループ内取引見直しによるコスト削減額上積みや、経済産業大臣への緊急提言等、今後も株主提案による構造改革を推進。
節電の効果的実現について、1、中小企業の支援充実を、
相談体制の充実や電力の効率的な利用に資する装置導入への支援を検討。
2、今後省エネ対策の定着をどう図るか、
事業者向けセミナーや家庭向け節電アドバイザー派遣等を行い普及啓発する。
被災地応援ツアーについて、多くの都民の支援に協力したいとの要望に応えるべき。見解は、
今年度は宿泊に加え日帰りも対象に事業展開、引き続き適切な対応を検討。
豊洲新市場整備について、適切な温度管理によるコールドチェーンの確立は不可欠。所見は、
高度な品質管理の実現に欠かせない。海外先進実例を踏まえ関係者と協議。
脱法ドラッグについて、国の法規制までに新たな薬物が海外から流入する現状に対し対策強化を、
国に先駆けて条例を活用して薬物を指定、成分等のデータベース化、販売店舗の取り締まり強化等の取り組みを進める。
スポーツ祭東京2013について、都民参加促進を、
リハーサル大会や催しの展開等、都民参加の取り組みに加え、区市町村と連携を強化。
オリンピック・パラリンピック招致について、1、知事の決意は、
混迷と深い閉塞感に覆われた日本を再び力強く復活させるために必ずや招致を実現し、この国の未来を切り開いていきたい。
2. 支持率向上のための方策は、
無関心層へ働きかけるためメディアの有効活用等で招致機運を盛り上げる。
公明党長橋圭一、震災に備え都市インフラ強化を、中小企業家庭の節電支援を、防災減災について。1. 首都直下地震に備えた都市インフラ強化に向け、所見は
計画的戦略的更新と投資を図り、高度な防災力を備えた都市へと成熟させたい。
2. 緊急輸送道路等の橋梁耐震化を急げ、
橋脚補強や落橋防止装置の設置等に取り組み、27年度末までに完了予定。
3. 水道管路の早期耐震杉手化と応急給水体制の整備を、
災害拠点病院等に加え避難所等重要施設を優先的に耐震化、応急給水体制構築に向け地元区市長と密接に連携。 4.
給水拠点耐震化への見解は、
応急給水の要であり最高水準の耐震性能を目指す。
5. 下水道管老朽化対策を急げ、
4分の1は再構築完了、41年度までの完了を目標にスピードアップを図る。
6. 木密地域不燃化への効果的支援について見解は、
不燃化特区を指定し期間と地域を限定した支援制度を構築。
7. 都営住宅の 100% 耐震化を急げ、
32年度耐震化率 100% 達成に向け整備プログラムを改定。
8. 木密地域における消火体制強化への見解は、
道路の境界状況等を勘案し、小型消防車や消防活動二輪車、下半ポンプ等を活用した総合的部隊運用で被害軽減に努める。
9. 学校での宿泊防災訓練の拡大を、
発達段階に応じた防災教育を推進するため、都立高校での成果を活用していく。
中小企業支援について、東電の電気料金値上げによる負担増に対し、効率的な設備の導入に支援を。
値上げに対応できるよう、電力の効率的利用に資する装置の導入支援を検討。
家庭の節電支援について、ピークカット対策実践のため、ヘムス等を活用した賢い節電の誘導を。
合理的な節電を定着させるため、製品や最近の動きを踏まえ、新たな取り組みを検討。なお、ヘムスは、ホームエナジーマネジメントシステムの略、センサー IT を駆使し、家庭において効率的にエネルギーを利用するためのシステムです。
被災地支援について、福島県の復興に対する都民心情に十分応え、応援ツアーの事業展開を進めよ。
販売が見込みを上回り好調であり、引き続き復興支援すべく適切な対応を検討。
児童の安全確保について、通学路安全総点検を早急に実施し、改善策を講じるよう働きかけを。
各学校で道路管理者、警察と合同点検を実施、今後関係機関に改善を働きかける。
日本共産党、田添民男、防災・放射能対策を強化せよ、都民の福祉と暮らしの充実を。防災について、1. 燃えにくい住宅にする支援が必要、助成対象額の拡充と部分不燃化改修助成を、
期間と地域を限定し不燃化を推進、沿道建築物不燃化建て替え等も助成。
2. 鉄道施設の立川断層帯地震対策を促進せよ、
鉄道事業者に施設の安全対策の参考となるデータを情報提供し、対策を促す。
原発放射能対策について、1、福島第一原発の現状認識は、
いたずらに不安を煽るべきでない。
2、という施設、とりわけ高濃度汚染土壌が発見された水元公園は、全面調査と除染を。
都内空間線量は高い水準になく、という施設全般調査は不要。水元公園現地調査でも、除染等の目安となる値でないことを確認。
福祉について、1、ケアラーの実態把握と支援を。
区市町村の取り組みを包括補助事業等を活用して支援。なお、ケアラーとは、家族等無償の介護者のことです。
2、地域福祉コーディネーターは効果的。見解は。
社会福祉協議会の区市町村と連携した取り組みに包括補助等で支援。
経済財政政策について、福祉施設整備や再生可能エネルギー拡充が経済波及効果を生む取り組みを。
財政の健全性に留意し、少子高齢化対策や新たなエネルギー政策を含め取り組む。
以上、代表質問をお伝えしました。
一般質問。それではこれから6月13日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民衆党中村博史。高齢者と若年者への就労支援を。がん患者に安定した療養生活を。少子高齢社会について、2013年問題に対応するため、高齢者と若年者に対する就労支援を。
東京仕事センター等で高齢者の就業相談や若年者の正規雇用化支援等。なお、2013年問題とは、厚生年金の報酬比例部分の支給開始が60歳から引き上げられ、65歳を上限に年金を受け取れない期間が生じる事態のことです。
がん対策について、患者に安定した地域療養生活を。
病院から在宅への移行等調整窓口設置等、区市町村の在宅療養の取り組みを支援。
エネルギー施策について、都民の声を受け止め企画展開することが必要との取り組みは。
環境審議会最終答申に都民等の意見を反映、都民等と連携し取り組みを進める。
中国残留邦人問題と平和について、知事の認識は。
二度と起こしてはならぬ悲劇、平和の成立には現実的な手立ての積み重ねが必要。
自民党三宅雅彦。東京の島々の水産業振興は重要。小笠原航路に新たな船の建造を。水産業の振興について、東京の島々とその排他的経済水域を荒らしめるためにも重要。所見は。
東京の海域は都民国民の大切な財産資源であることを踏まえ、きめ細かく対応する。
小笠原航路について、小笠原丸は観光客増加による混雑や老朽化が進行、新たな船の建造を。
中期的課題の一つ、村や運航事業者等と幅広い視点で改善に向けた調整を行う。
三宅島航空路について、現行航空機の退役方針を受け、島民の生活を守る観点で有効かつ迅速な対応を。
三宅村の意向を踏まえ、調布三宅島間の航空路線の早期開設に全力で取り組む。
民主党野上幸恵。国際競争に打ち勝てる人材、専門能力高い人材の育成を。教育改革について。1、グローバル化時代の人材育成は。
日本の存在感を取り戻すため、 個性と競争を重視し、可能性を発揮させる教育へ大転換が必要。
2、専門高校と大学との接続等への取り組みは、
高校の学習成果を進学後に活かせる効果的連携接続のあり方を研究し、成果を発信。
再生可能エネルギーについて、キャップ&トレード制度を活用し、どう普及していくのか。
再エネクレジットのほか、生グリーン電力の検討を進め、さらなる利用拡大を図る。なお、生グリーン電力とは、発電所から需要者へ送電事業者を通じて送電される再生可能エネルギー 100% の電力のことです。
練馬光が丘病院について、新たな運営主体と地域の病院等との医療連携の推進に向けた取り組みは、
地域連携クリティカルパスの活用促進や医療機関相互の連携体制を確保。
公明党、高倉良政。災害時交通対策に ITS 活用を。視覚障害者の選挙権行使支援を。防災対策について、ITS を活用した災害時の渋滞緩和や避難誘導情報提供の一元化へ取り組みを。
官民の保有情報を地図上に一元化し提供する仕組みの検討を進める。なお、ITS はインテリジェントトランスポートシステムズの略。情報通信技術等を活用し、人と道路と車両等を情報でつなぐ新しい道路交通システムの総称です。
脱走ペンギンについて、葛西臨海水族園から逃走したフンボルトペンギン337番に名前を。
東京湾での行動記録紹介や来園者から愛称をつけてもらう等理解を深め。
視覚障害者施策について、選挙権行使のため選挙公報全文の CD 配布の標準化等情報提供充実を。
CD 版の希望者全員配布を目指す。音声コード付き拡大文字版は今後検討。
自民党、高橋信弘。貴重な都市農地の保全推進せよ。桜の交流で福島との絆の強化を。都市農地保全について、区市町村の声を受け止め、国の動きを加速させて貴重な農地の保全を。
実効性ある保全策を強く国に求めるとともに、農業者を支えると独自の取り組みも進める。
桜の交流プロジェクトについて、福島と東京の絆を一層強化し、観光振興の観点でも進めるべき。
緑化フェアの場を活用し、桜を送り合う取り組みを通じて福島の観光振興に寄与。
連続立体交差化について、西武新宿線等での取り組みは、
東村山駅付近等は10月にも都市計画決定を行う予定。中井駅から野方駅間は24年度事業認可取得予定。積極的に取り組む。
民主党、伊藤正樹。尖閣諸島購入は個人として賛成。党独自の海洋基本計画の策定を。海洋政策について、1、尖閣諸島購入にあたり、これまでと今後の取り組みは。
東京、都民、日本のために購入を決断。近々と自ら船を仕立て、必要な調査を行う。
2、先行事例を参考に、都の基本政策を明確にし、着実に進めよ。
都は尖閣諸島を蘇生させ、保全につなげるノウハウを持つ。まず地元と連携して方策を検討。
3、開発中の江戸っ子1号の活用等、尖閣諸島で都独自に海底資源調査をすべき。
25年度の実用化に向け開発に取り組んでいると認識、技術開発の動向を注視。なお、江戸っ子1号とは、東京の下町の町工場3社が参画し、 開発に取り組む海底探査機のことです。
4漁業調査指導船宮古で尖閣諸島の調査活動を行うべき。
尖閣諸島周辺海域は沖縄県が管轄、調査には沖縄県等の理解が不可欠。
民主党熊木美奈子。高齢者の在宅療養の推進を、伝統文化を尊重する教育を、高齢者施策について。1、健康長寿医療センターと民営化後の板橋ナーシングホームの連携確保。
新たな事業者もセンターと連携して在宅療養推進に取り組む。
2、介護人材育成とサービスの安定的提供を。
質の向上に取り組むとともに必要に応じ国に提案。
中央卸売市場について、築地、豊洲以外の10カ所の中央卸売市場の整備活性化も必要。見解は、
各市場の特徴を生かし品質管理の高度化、物流機能の強化に取り組む。
伝統文化教育について、都立高校で礼儀作法を含めた日本の伝統文化を尊重する教育を。
18年度に教材等を開発、今後とも生徒が日本の伝統文化を尊重する教育を推進。
自民党山崎一輝。厳しい状況の商店街へ支援を。水陸両用バス運行に向け取り組みを。新元気を出せ商店街事業について、費用負担を抑えながら事業を利用できるよう支援すべき。
30万円以下で防災・環境等のイベントを実施する場合に補助を上乗せ予定。
水陸両用バスについて、江東区の都内初の取り組み、都も関連施設の整備を含め積極的に取り組むべき。
ウォーターフロント全体の観光活性化につながるもの、関係機関と調整し検討。
オリンピック・パラリンピックについて、ソーシャルネットワーク等活用で招致のおねり力強く。
影響力ある著名人のメッセージ発信や小口募金等参加型の招致活動を展開。
公明党大松明。教員の国際交流の機会の充実を。高校受験に ICT 機器の活用を。教育政策について、1、海外派遣研修報告会を活用し、教員が広く海外の教育等に触れ情報を得る機会を設けるべき。
報告会の中に国内外の公的機関の職員を招いたシンポジウムを加え、情報交換等を検討。
2、発達障害のある生徒の都立高校受験に ICT 機器の使用を認めるべき。
中学校で ICT 機器を活用した事業が広まれば、公平性を担保した上で柔軟に対応。なお、ICT 機器とは、コンピューターや情報通信ネットワーク等の情報機器のことです。
ホームドアについて、都内全駅で整備を進めるべき。
鉄道事業者の取り組みを促すため、設置費への補助を試行的に実施、引き続き国や地元自治体と連携し、事業者に働きかける。
民主党、浅野克彦。放射能除染の技術開発後押しを。自治体間比較で不登校の改善を。放射能対策について、都として効果的な除染のための新技術開発を後押しすべき。所見は、
国が行う技術開発への取り組みを注視。
教育政策について、1、中学校の不登校改善に向け、不登校者数の自治体間比較データを作成し、公表せよ。
各区市町村の状況と全体と比較できる資料を区市町村教育委員会に提供。
2. 地理歴史科と公民科の相互の関連を図った授業の研究を。
新学習指導要領に対応した地理歴史科の授業の研究、開発を進める。今後、公民科との関連にも留意。
3. 都立高校では、同窓会等を活用したキャリア教育を進めるべき。
一部の学校では取り組んでおり、実践事例を広め、キャリア形成機会の充実を図る。
自民党、田中健。道路整備に土地収用制度活用を。木密地域解消に力強い決意を。防災対策について。1. 災害発生前の道路整備事業完了が被害を縮小。土地収用制度の積極的活用への所見は。
関係権利者の生活再建支援充実。土地収用制度の機動的活用で整備を加速。
2. 区市町村と連携し、防災隣組の取り組みを周辺地域に普及せよ。
活動紹介イベント等で普及啓発。
3. 防災教育推進校の取り組みは。
12校を指定し、実践中心の防災教育を実施。今後は内容を充実し、防災教育を拡大。
4. 木密地域解消へ知事の決意は。
強制力を持った事業手法や建て替え時の生活支援等さまざまな施策を総動員し、改善を加速。
民主党、神野義弘。家庭・家族の役割を再評価し、再構築する行政施策を求める。アジアヘッドクォーター構想について、税制面の優遇がある外資系企業の誘致には、雇用や国内での生産等様々な条件をつけるべき。戦略は、
誘致効果の高い業務統括拠点等に対し、資本金等の要件を国と調整の上課す。
家族施策について、1. 親孝行を特目教育で教えるべき。
独自の道徳教材に父母等への敬愛を取り上げており、今後も取り組みを推進する。
2. 在宅での子育て支援にも力を入れるべき。
区市町村が実施する様々な取り組みを今後も包括補助事業等により支援。
3. 伝統的な家族の復興について知事の所見を。
家族の立て直しが課題。日本人が受け継いできたものを伝承する取り組みが必要。
生活者ネットワーク未来、山内玲子。32万の市民が行動を起こした直接請求を重く受け止めよ。住民投票制度について、重大な課題については任意の反映を保障する実質的制度が必要。所見は、
住民投票は議会制度を補完する重要な手段だが、原発稼働の是非は国が判断すべき。
職場のパワーハラスメントについて、厚生労働省が定義と対策を発表。都は企業や事業主等に対し、認識や防止に積極的な対応をすべき。
事業主等対象のセミナー実施や、冊子の作成、配布等普及啓発に取り組む。
無所属、平成維新の会、土屋隆之。現憲法は手続きに重大欠陥があり、違法性を排除し自主的な憲法を。憲法と領土問題について、知事の憲法無効宣言、領土と国を守る権利と憲法条項に関する見解は、
全く評価しないし、非常に有害で国家の安危に関わる。この憲法と手を切るべき。
尖閣買い上げについて、知事の執念と国益を損ない国民を冒涜する売国奴外交官の暗躍に所見は、
子孫のためみんなの手で尖閣を守ろうと挙に出た。大使については危険な人事。
東京都平和記念館問題について、民族の歴史の意図を踏みにじる教育や左翼の歴史捏造への見識は、
歴史認識や展示内容をめぐり議会で様々な議論がされた、議会の合意を得た上で実施するという当時の付帯決議は妥当で十分認識。
以上、一般質問をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録でご案内しています。アドレスは、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/ です。
ここで、都議会だより、展示版、テープ版のご案内です。都議会だよりは、目の不自由な方のために、テープ版のほか、エンボス式の展示版を発行しております。ご希望の方、またはお知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。お問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。
次は、会議録、速記録のご案内です。こちらは、本会議委員会の議事の経過や結果を記録、編集したもので、会期委員会終了後、土日及び休日を含まず、おおむね30日から50日後に発行されます。都議会図書館、都庁第一本庁舎3階、都民情報ルームや、都内主要公立図書館、都議会ホームページでお知らせしています。なお、都議会図書館は、11月下旬まで都議会議事堂1階に仮移転しています。お問い合わせは都議会議事課、電話 03-5320-7146 へどうぞ。
続いてインターネット中継及び録画映像のご案内です。都議会ホームページでは本会議の模様をインターネット中継しています。また、録画映像もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。
今度は、都議会議事堂の改修工事のお知らせです。都議会議事堂では、平成29年3月まで、空調機を中心とした設備機器の更新工事を行っています。工事に伴い、執務室等の議事堂内での移転や一時閉鎖がありますので、来庁の際にはご注意ください。お問い合わせは、都議会経理課、電話 03-5320-7122 へどうぞ。
平成24年第2回定例会、各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は次の通りです。平成24年6月20日現在、都議会民主党50人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属、自治市民93、1人。無所属、平成維新の会、1人。無所属、脱藩議員の会、1人。以上です。それでは、知事提出議案からお伝えします。まずは条例です。新設の条例は次の通りです。東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例。日本共産党生活者ネットワーク未来は賛成。民主党は一部賛成、一部反対、その他の会派は反対で否決されました。東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例、全会一致で可決されました。一部改正の条例は、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例、東京都公債条例、東京都都税条例、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例、東京都福祉保健局関係手数料条例、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金にかかる回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、東京都下水道条例、特別区の消防団員等の公務災害保障に関する条例、救急業務等に関する条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。警視庁野方庁舎仮称24新築工事請負契約、都立法屋高等学校24改修工事請負契約、東京国際フォーラム24ホール棟改修工事請負契約、東京国際フォーラム24電気設備改修工事請負契約、東京国際フォーラム24空調設備改修工事請負契約、擁壁築造工事24-4-35請負契約、新指令管制システムの製造請負契約、全会一致で可決されました。
次は事件です。東京都立学校における部活動中の事故に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解、ヘリコプターの買い入れ、全会一致で可決されました。
次は専決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した、東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認、全会一致で承認されました。
そして人事です。東京都教育委員会委員の任命、蛭間秀人、自治市民、平成維新の会は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任、筆谷勇、日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都副知事の選任、安藤辰巳、秋山俊之、自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。
今度は議員提出議案です。次の意見書が提出されました。登記の事務、権限等の地方への移譲、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決、駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長、予防接種制度の見直し及び実施体制の整備等、脱法ドラッグ対策の強化、全会一致で可決されました。以上、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
国会、政府への意見書。それではこれから意見書の要旨をお伝えします。登記の事務、権限等の地方への移譲に関する意見書。法務局が担う登記の事務及び権限等を地方への移譲対象としないよう強く要請する。北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書。北朝鮮情勢に変化が見られるこの機会を逃すことなく、日本人拉致問題の早期解決に全力で取り組むよう強く要請する。駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書。駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限を延長し、日本人従業員の雇用安定確保及び離職者対策に万全を期するよう強く要請する。予防接種制度の見直し及び実施体制の整備等に関する意見書。 予防接種制度の見直し及び実施体制の整備等に関し、次の事項を実現するよう強く要請する。1、感染症対策の最も基本的かつ効果的な対策の一つとして、予防接種を位置づけ、新たなワクチンの定期予防接種化を含め、国民を守るための予防接種施策のより一層の拡充を進めること。2、予防接種制度の見直しにあたっては、予防接種施策の総合的な計画の策定や、制度全般に関する評価、検討組織の設置など、専門性や継続性を確保し、適正な実施体制を整備すること。3、新たなワクチンを定期予防接種化するにあたっては、すべての国民が確実に予防接種を受けられるよう、国の責任においてワクチン供給を含めた実施体制の整備と財源確保を図ること。脱法ドラッグ対策の強化に関する意見書。脱法ドラッグ対策の強化について、次の事項を実現するよう強く要請する。1、海外での流通実態等を踏まえた事前規制を行うこと。2、基本的な化学構造が同じ薬物については、包括的に規制すること。以上、国会政府への意見書の要旨をお伝えしました。
会派等構成変わる。平成24年5月7日付で野田和佐議員が東京都議会自由民主党を退会し、同日付で無所属脱藩議員の会を結成しました。平成24年5月28日付で無所属都議会日本創新党は無所属平成維新の会に名称変更しました。また、平成24年6月4日付で相川博議員が無所属八王子活性化研究会を解散し、東京都議会自由民主党に入会しました。これにより、会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党50人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属平成維新の会1人、無所属脱藩議員の会1人。以上、定数127人、原因124人。なおこちらは、平成24年6月4日現在のものになります。
平成24年第3回定例会の予定。9月19日、開会、本会議。25日、代表質問、本会議。26日、一般質問、本会議。27日から10月2日、常任委員会。4日、閉会、本会議。以上です。
ところで、本会議を傍聴するには、傍聴券が必要です。傍聴券は、本会議当日、開会予定時刻1時間前の正午から先着順に1人1枚ずつお配りいたします。都議会議事堂2階の受付までお越しください。なお、傍聴席には車椅子の方のためのスペースもご用意しています。また、小さなお子様、つまり満1歳から小学校就学前までの幼児がいらっしゃる方にも、安心して本会議を傍聴していただけるよう幼児ルームを設けています。ご利用希望の場合は、傍聴される本会議の前日午後5時までに、次のお問い合わせ先へご連絡ください。お問い合わせは、都議会総務課、電話 03-5320-7111 へどうぞ。
ここで、都議会提供テレビ番組のお知らせです。都議会では、議会に関する情報を都民の皆様に分かりやすくお伝えするために、テレビ番組による広報を行っています。ぜひご覧になってください。東京 MX 地上デジタル放送9チャンネルで、都議会中継、都議会の焦点、東京もっともっと 現地計画研究所、テレビ東京地上デジタル放送7チャンネルで、常任委員会紹介番組の東京ホット情報都議会トピックス、各会派代表者討論番組、議長副議長新年特別番組、以上を放送しています。なお、放送日時は都議会ホームページなどでお知らせします。さて、テレビ東京地上デジタル放送7チャンネルの東京ホット情報都議会トピックスは、8月20日月曜日午前10時から10時50分に放送する予定です。警察消防委員会の活動を紹介します。お問い合わせは都議会広報課放送係、電話03-5320-7124へどうぞ。
おしまいは都議会 PR コーナーのご案内です。都議会議事堂2階南側にある都議会 PR コーナーでは、都議会に関する情報をパネル、DVD、パソコンなどによりわかりやすく紹介しています。また都議会関係のパンフレットなどの配布や議事堂の見学案内も行っています。その他、都議会の仕組みや活動状況などを紹介したDVD の貸し出しも行っています。ぜひご利用ください。お問い合わせは、都議会 PR コーナー受付、電話 03-5320-7129 へどうぞ。以上、声の都議会だよりをお届けしました。問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。なお、都議会だより墨字版は新聞折り込みでお届けするほか、都の施設や区市町村の窓口、図書館、都営地下鉄などにも置いています。また、都議会ホームページでは、PDF 形式や音声付きの HTML 形式がご利用になれます。